ご機嫌いかがですか？犬は師匠の田中達夫です。
たっちゃん師匠の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん師匠こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。11月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
はい、秋よろしくお願いします。
はい、10月28日29日に行われた40回記念の入間万灯祭り、いいお天気でしたね。
そうですね、言われました。
はい、
晴れ男が帰ってきたって昨年は
去年はね、もうどうしゃぶりでした
からね。2日間雨でしたからね。
はい、
うん、どうしたのって言われたんですけど、うん、帰ってきた晴れ男褒められました。
晴れ男のもう本領発揮という感じでした。
は
い、
でもね、私が市長に就任してから雨が降ったのは6年間で昨年だけですからね
なんかあったんでしょうか ね去年はね。
去年は何が変わったんでしょうね。まあ、これからずっと公約で万灯祭りは晴れさせます。
じゃあ来年もよろしくお願いします。
任せてください。
はい、今年は24万4千人の方が2日間でいらっしゃったということです。まあ、ずっと満員電車のような感じの通りでしたもんね。
そうですね、2年前にあの西の森公園まで会場を広げて、うん、まあ、その時は大丈夫かなと思ったんですけども、またあの舞台が2つ増えて、そこにテーブルなんかを置いて、そこにたむろしながらいろんなイベントを見たり、随分向こうも賑わってましたね。
はい、お店もいっぱいありますし、そして入間市内のいろんな伝統芸能も楽しめます。市民の笑顔がいっぱいのお祭りでした。いかがでしたか？
そうですね、嬉しかったなと思います。で、今年の、ね、テーマは万灯が作る広げる市民の絆、うん、いい今年も言葉だなって思いました。今年40周年記念の万灯祭りでしたが、やっぱり最初にこう始めてくれた人たちに改めて感謝したいなと思いますね。で、最初いろんなこう話は聞きますけども、やっぱり入間市は6つの村と町が合併したんで、その中で一体感を作るためにこの祭りができた。まあ、産業商工農業祭り等が発展的になったわけでありますけども、でも今こうそれぞれの地域にある神社仏閣、地域のこう自慢できる文化芸能、そういったものを普段もこうあの稽古しながら、自慢 のものを皆さんに全体見せていただき、各地の、ね、自慢のこう文化を広めてもらっているわけでありますけども、それがありながら全体としてやっぱり一体感が醸成されてきたなって感じがします。それはやっぱり40年間の皆さんの努力の積み重ねだなって改めて、皆さんに感謝申し上げたいと思います。まあ、川越祭りとか京都の祇園祭りとか飯能祭りとか、あるいは秩父の夜祭りもありますけども、自分たちで作って自分たちで楽しんで、みんなで絆がつながってる、これは私は日本一じゃないかなって思ってますよ。
そうですよね、みんなが、まあ、夢を実現する場が万灯祭りかなと私思っていて、 FM チャッピーの番組でもラジオのパーソナリティを夢見ている中学生に番組を担当してもらったんですね。その時に市長にもゲストに来ていただきましたので、はい、じゃあその中学生の番組の様子ちょっと聞いてみましょう。
はい、
FM チャッピーホリデースペシャル、
イルマ万灯祭り、
僕たちの夢、
私たちの未来。
田中市長、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。この番組のテーマは夢なんです。田中市長の夢は何ですか？
小学生から中学生から一般の人まで、いくつになってもいくつであっても夢や目標を持ってそれに向かって頑張れる、そういった仲間がいたらみんな中で応援する、そういった心と心が触れ合えるような街になったらいいなと思います。
この時間のゲストは入間市の田中達夫市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも素敵なコーディネーターですね。ありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございました。
中学生上手でしたね。
プロみたいな感じでしたこっちの方が緊張してましたうん、自分を表現するってことは、ある意味では夢や目的を達成するための一つの技術や手段なのかもしれませんよね。そういった面では うまくできなくてもいいけども、やっぱり表現するっていうことをすることは大事なことだなって考えて、改めて表現力に感動しました。
はい、まあ、でもその表現という意味では、入間萬堂祭りに集う皆さん、お店を出している方は、まあ、それぞれが自分の、まあ、夢を表現したりだとか思いを表現したりという、そういう場になっていると思いますので、まあ、さらに50回60回と回を重ねて、入間の自慢のお祭りにまた育てていきたいですね。
そうですね、欅通り、茶の花通り等々でもいろんな流しなんかもあります。まあ、それ以外でもこう散歩の中でのいろんなパフォーマンスの発表、それから世界の友達広場、またの西の森のステージ等々で、ラップやったりジャズがあったり、あるいは田楽があったり、歌があったり、あるいはダンスの表現があったり、こういう子も来てくれましたけどね、いろんなところで自分たちが稽古した頑張った目的を持って達成した、その技術を市民の皆様に見てもらう発表の場、そういった面ではいい場所かなって思いますね。
で
私もね、いつも私なんかは実行委員長ですから、正直言うとかっこいいところだけ、いいところだけさせてもらって、自分でやってるのは顔をして感謝の気持ちなんか言ってるんですけども、でも実際萬堂祭り見てみると、それぞれのステージ、それぞれの通り、それぞれにこう、いろんな人とアーチと等々こう交渉しながら、段取りを取って準備をして、披露して後片付けすると、その統率力、またその担当、それぞれのコーナーの担当がいろんなこう交渉しながら積み重ねて、それを一体的に統率する、その両方の力はすごいなと思いましたね。
本当ですね。
で私はね、日曜日の次の日、月曜日、どうなってるかと思って、いつも朝のウォーキングで、朝の5時ごろ、あの一角を全て一回り回ったんですよ、ウォーキングとジョギングでね。でもそしたら電線以外はほとんどというか全て片付いてましたね。はい、ゴミはほとんどなくて、で、打ち上げをして、その後大した時間もないのに、その夜のうちに、全て元の何かあったのっていう感じまで戻ってきたっていうことは、そのまたリーダーシップと大勢の人の力の力合わせだなって思うと、やっぱりありがたいって気持ちと感心しますね。すごいな、これはやっぱり長い間の積み重ねと、やっぱり、成功させなきゃいけないって使命感、みんなの協力だと思いますね。あっぱれです。
裏方の皆さんも本当にお疲れ様でした。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。たっちゃん市長の
真剣勝負。
入間の子どもたちがまたまた快挙です。野田中学校吹奏楽部が全国大会に匹敵する東日本学校吹奏楽大会に、2年連続出場して、今年も銀賞を受賞しました。
そうですね、東日本といっても西日本はこの大会ないらしいんですね。はい、ですから全国大会らしいんです。
普段一生懸命きっと練習を重ねて本番に臨んだんだと思うんですけど、本番に実力を出すというのもまた大変なことですからね。
そうですね、それはやっぱりその場、いろんな場を踏みながら、もちろん稽古を練習して、で場を踏んで、やっぱりそれだけの力が着実につけていかなければ、こういった大きな大会では賞を取れないんじゃないのかなと思います。で昨年もね、その野田中はこの東日本の大会に出場しております。そういった面では着実に力をつけているんだなって、感じはしますね。
部活動ですから当然代替わりしていくわけで、連覇するっていうのはものすごいことだと私は思います。
すごいですよね。そう、すごいです。それでみんな強かったところを来年はしのいで頑張るぞってどこも狙ってるんで、それを連覇っていうのは大変だなと思いますね。で今年はね、本当にそうやって考えると、入間市の子どもたちがいっぱい頑張りましたね。
はい、この番組でもご紹介してますけど、
野球中学生が優勝したり、
はい、
100メートルで10秒96出したり、書道で全国一番になったり、いろんな本当に元気な子どもが 育ちすぎですか。
いやいや、育ってます。
育ってますよね。
まだまだ元気な子供が育つ町、入間から羽ばたく子供たちが、ね、はい、生まれていると思います。
それまたのプロゴルファーの今平修吾さんも、はい、今年、ブリヂストンカップでしたっけ、
優勝、
今年初めて優勝して、まあ、通算では2回目の優勝、しかも賞金ランキング未だに突破してますからね。
すごいですね。
一応超えました、今年もね。
そんな今平選手は入間で、桜山展望台のあの階段でまだ練習してるって話ですよ。
話ですよね。で、今でも西部の新湖に住んでられます。
はい、地元からも応援していきたいと思います。
応援しましょう、
はいはい。そしてそんな子どもたちのためにエールを送りたいということで、ビッグスターが今子どもたちのための歌を制作中なんですよね。
そうですね。今平慎吾さんと一緒に生き生き功労賞、今年の春先に贈呈させていただいた、杉山勝彦さんが、頑張ってますね。
はい。そして、杉山勝彦さんといえば、去年のレコード大賞の作曲賞を受賞して、まあ、入間市出身の作詞作曲家で、もう数々のアーティストに楽曲を提供して、ヒット曲をバンバン出している、そんな方なんですけれども。
そうですね。数々のアーティストって言っても、みんな一流のアーティストですからね。
そうですよね。まあ、その杉山さんが、ぜひに、入間のための曲を作りたいってご本人からの提案だったんですよ ね、
はい、喜んでって受けましたけどもでもね、はい、やっぱりあの歌手にお願いしたり、CD を作るセッティングしたり、またあの BGM を頼んだり、それを全て、杉山さんがセッティングしてくれて、
はい、
実は費用も全部杉山さんが持ってくれてるんだと思います。
うわ、すごい。なんか本業そっちのけでこれ頑張ってますなんておっしゃってましたけれども、その制作した歌、もう市長はこっそり聞いちゃったんですって、お披露目の前に。
言いません言いません、聞きました
ちょっとこっそりどんな曲だったか教えてください。
そうですね、ゆるましっていうあの言葉は出てかないんですけれども、お茶のうねを数えながら歩いたねみたいな文言があって、ああなんとなく入間のこと言ってるなって、いい曲です。で、入間市のためにあの3つのパターンで曲編曲してくれたというか、あの曲を作っていただきました。
3つのパターン、どんなパターンなんですか。
はい、まあ、1つは清唱でオーソドックスな形で、
はい、
女性が歌ってくれるっていうあれなんですけど、
はい、
でもそれ聞いてると、あの小中学校の卒業式でみんなで合唱したら、これは思い出に残る卒業式になるなって感じがしました。
楽しい、はい。
もう一つは入間市の少年少女合唱団の OB さんですか、あのコーラルーチェ、その団体にバックコーラス入れてもらって、まあ、合唱という形で、
はい、
あの歌われて、イメージっていうかニュアンスが違って、あのいい曲だなって聞かせていただきました。もう一つダンス曲、
ダンス、まあ、今ダンス流行ってますからね、
ダンス曲、だから私もね、はい、3つのパターンでダンス曲をもう作りましたよって教えてもらったんですよ。あ、それは盆踊りか何かで、
いやいやいや、
振り付けをして歌うのかなって
盆踊りかな、どうだったんですか実際は。
聞いたらね、ちょっとアップテンポな曲で、若い人たちがラップ調で間に、今度は入間市とかね、あの今のこともいろいろこう入ってきて、あ、今度入間は分かるなって、すぐ分かるなって感じの曲で、
おっとちょっと楽しみですよ、
はい、これはこれ以上言っちゃいけないことですから、
はい、内緒です、
聞かなかったことにしてもら
う、分かりました、内緒ですよ、11月24日にお披露目になります。産業文化センターで青少年の輝く未来に向けて、未来の主役である子どもたちが元気に育つ街づくりと題してシンポジウムが行われるんです。このシンポジウムの後に杉山さんのフォークデュオ種火のミニライブが予定されてるんですよね。
はい、この時に入間市の歌ということで、まあ、どこから来たのというタイトルですけども、その発表会も兼ねてさせていただくということになります。
11月24日土曜日午後2時からです。詳しくは入間市のホームページをご覧ください。
もしかしたらね、そのどこから来たのの CD をもらえるかもしれません。
はい、行きましょう、
はい。
さらにその次の日です、11月25日にはイオン入間店でフリーライブ、お店でね、皆さんに見ていただく、聞いていただくというライブを午後1時からと午後3時から行う予定です。
はい、ぜひブラブラって、本気でこの時間合わせて聞きに行ってやってほしいなと思います。
はい、どんな曲に仕上がっているのかご期待ください。 学校の卒業式で本当に歌うことになったら私も嬉しいな、
うん、ですからできればね、このどこから来たのという曲を、まあ、普及実行委員会みたいなの作りたいなと思ってるんですけど、
お願いします。
実行委員会やってみ
ません？あ、いいですよ。私なんかでいいんですか？
はい、お願いします。
はい、頑張ります。
はい、
たっちゃん市長の
真剣勝負。
毎年入間の元気な皆さんが集う楽しいイベント、入間生涯学習フェスティバル、今年は12月2日に予定されています。入間市産業文化センターと児童センターが会場です。生涯学習というふうな言葉はちょっと難しいかもしれないですけれども、まあ、生涯にわたってずっと、まあ、勉強し続けていこうというよりは楽しんでいこうってことですよね。
そうですね、まあ、一生こう勉強ですから、何か知識が増えることも楽しいですし、また何かこう趣味を持つこと、それも一生のすごいこう潤いになるんで、ぜひ足を運んでいただいて、いろいろなサークル、団体、グループがいろんなことにチャレンジしながら、仲間に入ってよみたいな形でいろんなことを広めしてるんで、ぜひ行っていただいて、興味を作っていただいて、
はい、
何かチャレンジしたらしてほしいな、そんなふうに思いますね。
参加団体が48団体、協力団体13団体、それぞれが皆さんをおもてなししてお待ちしています。
そうですね、それで入間市生涯学習を進める市民の会というのがあるんですけども、
はい、
そこが中心になって、今年もいる学びと大作戦、面白い名前ですね。いる学びと大作戦3 、はい、ということで、今年は仲間体験発見というキャッチコピーで、実施します。
これはお子さんが楽しめる企画もありますし、ご年配の方が楽しめる企画がある、どなたが来ても楽しい企画がいっぱいですので、ぜひ足を運びください。入間生涯学習フェスティバルは12月2日に開催されます。
そうですね、それでは楽しむことや真剣になって社会のことを考えることや、あるいはいろんな人をしっかり応援するとか、環境について考えるとか、いろんなこう角度から学習しようという、こうコーナーがありますので、ぜひ顔出していただいて、あ、いるまでこんなことをやってる人たちがいるんだっていうことを改めて発見していただいて、できれば仲間になっていただきたいなと思います。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
ただいま入間市博物館アリットでは、アリットフェスタの特別展、煎茶の楽しみが開催されています。
はい、本年度のアリットフェスタ煎茶の楽しみというタイトルの特別展でありますけども、
はい、
実は来年が入間市、まあ、狭山茶について、江戸の茶商、まあ、お茶を扱う商人ですね、茶商と初めて正式な取引を行ってからちょうど200年になる、
そんな歴史があるんですね、
う
ん、
その前の年ということで、煎茶の楽しみ、まあ、博物館で持っているいろんな茶道具等を見ていただいて、その道具等の深みも味わっていただきたいという催しなんですけども、
はい、煎茶道具がいろいろあります。ずいぶんいろんな形があるものですね。
そうですね、形もありますし、まあ、その頃はお茶を作った江戸時代のよくこう有名な人なんですけれども、作家、陶器を作る人なんですけども、青木木兵衛とか、はい、高橋道八、新網道八とか緒方秀平、そういった名工の急須等々もありますし、近代の煎茶趣味や道具にまつわる人々の交流の物語ともそこ行くと分かるようになってます。
はい、まあ、入間市博物館アリットはお茶の博物館ですから、まあ、本領発揮の展示会になるそうですね、う
ん、それは地元出身なんですけれども、
はい、
半田百貫斎という方がいらっしゃったんですけどもね、まあ、昭和初期に煎茶の新たな試み、これについて提唱した方なんですけども、そんな活動についても紹介するコーナーもありますので、
はい、
まあ、入間にもそういった茶人がいたということも、うん、もう一回再認識していただきたいなと思います。
改めて煎茶を知る展示会になります。また 入間、地元入間にちなんだ研究発表もあります。そしていろいろな楽しいイベントもあるんですね。
そうですね、まあ急須で、お茶の急須で違うお茶の味とか、入間市お茶大使、まあ、毎年 T1 グランプリといって小学生が、お茶について勉強してそれを競って、1番2番3番4番ぐらいの方々がお茶の大使として、任命してるんですけども、その子どもたちが本当の狭山茶の美味しいお茶でおもてなししていただく、こんなコーナーもあります。
いろいろな企画がありますのでぜひお出かけください。アリットフェスタ2018特別展煎茶の楽しみ煎茶道具コレクションは12月9日まで博物館アリットで開催されています。
テレビ朝日で、よく私もよく見るんですけどね、はい、林修の今でしょ講座ってのありますよね。
林先生のね、
そこでね、はい、健康長寿の方々がこうお茶を飲むんですけども、まあ、いろんなお茶ありますよね。でお茶飲むベスト10でやっぱり最高は緑茶だって言うんですね。それで血管血糖値腸の活性化、まあ、健康効果にそのお茶に入ってるエピガロカテキンガレードって言うんですか、
初めて聞いた。
それがすごい健康効果に期待ができるんです。でそこの講座で言ってたのが緑茶を1日5杯以上飲む人は脳梗塞の リスクが他に比べて低いと。
はい。そして
でもう一つは食後3時間ぐらい経った後に緑茶を飲むと、血管にコレステロールがたまりやすいんですけども、それが溜めない、そういった効果があるんです、コレステロールの血管に、
この狭山茶は味が濃いことで有名ですから、まあ、成分も濃いんでしょうね。ということは健康効果も高いと思っていいかもしれませんよ。
エピガロカテキン私も初めて聞きました。これがすごくね効果あるんです。
覚えておきます。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
たっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も市長に一つ言葉を紹介していただきます。今月の言葉は、
はい、素敵な秋になりましたんで、ちょっといい言葉を見つけました。歌手の宮脇博さんなんですけども、こんなこと言ってます。幸せになるには感謝することを探しなさい、
はい、
もう一回言いますね。幸せになるには感謝することを探しなさい。歩けるでしょ、見えるでしょ、聞こえるでしょ、しゃべれるでしょ。それができない方はいっぱいいらっしゃるんです。さら、はい、に宮脇博さんが言ってるんですけども、病気とかいろいろでおしっこが出た、これだけでも幸せを感じる人がいるわけですから、本当に普通のことができる、普通の生活ができる、そのことに感謝すること、それを探しなさい、小さなことの中から感謝することを探しなさいって。
当たり前の生活の中から幸せって探せるものだと思います。
そうですね。この間ね、結婚式でこんな挨拶もさせてもらったんですよ。浜ちゃん、
西田敏行さん、
そう浜ちゃんがね、美智子さんに、プロポーズした時にこう言ったんだって。僕は君を幸せにすることはできないかもしれない、だけど僕が君と結婚できれば僕は幸せになりますいいことだと思います。
いいですよ、
だからそういった面では、そんな誰かは幸せなんて思わないで、自分が幸せになる努力をすれば周りも幸せなんだなって、その小さな幸せ見つけが大事だなって思いますね。感謝見つけがね。
はい。先ほど市役所の壁に素敵なポスターがあったんです。キャッチコピーがね、会社員時々消防団っていうちょっとユニークなものだったんですけど。
そうですね、はい、面白いですね。会社員時々消防団、これは消防団募集の消防団が作ったポスターなんですけど、ね、
なるほど。
会社員をしながらサラリーマンで消防団になっている方々が随分増えてきました、
ええ、
そういった面ではできる時に出られる時に出る、そういった形でもう大丈夫になってきましたんで、ぜひ消防団になって、自分の町は自分で守ろう、そんな大げさじゃなくてもいいですけども、いろんなことを経験できて勉強もできますんで、 ぜひあの消防団募集してますんで、入っていただきたいと思います。実はあの今年の台風24号も大変だったんですけども、あの時も市内の大雨、それから突風の強風の注意報なんか出てたんですけども、消防団も市の職員と一体となって、入間市の市役所の5階に朝までいてくれて、消防団をまとめながら、ちょっと家のことがあるとすぐ再開してくれて一緒に動いてくれていました。そういった面ではボランティアで使命感で町を守ろうってそういった消防団員なんですけども、まあ、かっこいいなと思いますね。
本当ですね。11月25日には西部市民運動場で入間市内の消防団消防車両が一堂に集まるという特別点検が行われますので、ここにいらっしゃってその雰囲気をご覧いただくのもいいですね。
また近場でね、消防やってる人、消防団に、僕も入りたいんだけどでもいいし、一回活動見たいんだけどでもいいし、ぜひ消防団と関わっていただきたいなと思います。
そうですね。市長、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
たっちゃん市長の真剣勝負、お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。